ハイスクール特派員登場のコーナーが始まりました。今日はスタジオに三田西陵高校放送部のお二人をお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
放送部の副部長吉田優馬です。はい。
放送部部員の杉浦右京です。
はい。スタジオに吉田優馬くんと杉浦右京くんお越しいただきました。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日は、学校は普通にあったんですか？
いえ、本日はですね、明日三田西陵高校の、特殊入試って言ってるんですかね、
はい。
特殊なコースがありまして、はい、そこに、入るための特殊な、受験が明日あって、その準備日のため今日休みやったんですよ。
そうなんですね。
推薦入試ですね、
はい、推薦入試があるので、
子ども未来類型っていう、その育児とかの学科というか、はい、そのコースの推薦入試があるんで、今日は準備とかもあって、今日と明日と明後日の3日間が休みです、
はい。そうなんですね。今日は学校行かずに、
はい、
自宅からこちらに来てもらったと、
はい、
ありがとうございます。今日ちゃんと制服を、着てもらって、
はい
はい。お二人 2年生ということですけど、はい、受験したのは2年前になりますね、
はい。
この時期の何かこう受験生に何かこうアドバイスとかありますか？
やっぱり、勉強ですね。
勉強ですよ。
あと一回ちょっと息抜きにゲームしようとか思ったら、止まんなくなっちゃうんですね、やっぱり。だから
息抜きとかじゃなくて、
本当に息抜きするときは時間ちゃんと守る、
時間を守
るするのが大事だと思います。
そっか。どんな息抜きがいいですか？じゃあ
やっぱりそのゲームとかだと次これしようってなっちゃうんで、
そっちにね、
読書とかの方がやっぱり
本読む
キリがいいというか。
でもこう読書本読んでも面白かったらこうもっと先読みたいとかなったりしませんかね。
だからその一冊で終わるような、
完結もので、
短編とかでもいいかも。
短編がいいかもしれないですね。一冊でもこうね、300ページとか400ページあったらね、気になって気になってますね。そっか。じゃあ息抜きも適度に挟みつつ勉強ということですね。杉浦君だったらどんなアドバイスを皆さんに？
いや、もう家庭じゃなくて当日の話になるんですけど、
当日は、はい、
もう当日にもう焦ることがないように、あらかじめしっかりと準備をしておくことが大事だと思います。
そっか、
はい、そうですね。
杉浦君は当日は大丈夫だったんですか？
私は大丈夫でしたね。
大丈夫、私はってなりましたけど、誰か大変なお友達いました？
な、吉田。
あ、そうなんですよね。
あら、吉田君大変だった。
普通の一般入試だったんですけど、その一般入試の当日に、その受験票をなくしちゃって。
そうなんだ。
勉強とかは、本番のテストとかは全然大丈夫だと思ってたんですけど、受験票なくしたのが本当に大丈夫かなって思って、終わってからも気が気じゃなかったというか、受かったんで本当結果を得というか、良かったです。
そうか。じゃあいろいろ勉強も準備大事ですけど、そういったもろもろですね、受験票とか、ね、あとは家から学校までの時間とかも確認しといた方がいいかな。
当日に何かやらかした、やばい、受験始まる前に何かやらかしたってなったら、テストの結果とか、
怖い怖い。
それこそどんだけ勉強したとしても当日の精神状態で変わったりはしますから ね。
そうですね。じゃあ余裕を持って準備はしっかりということですね、
はい。
あと体調面ではどう？睡眠時間とかは？
睡眠時間は、やっぱり夜中の勉強はあんまりしなかったですね。もう寝た方がいいかなっていうのは、ね、
ここまで来ると、
言われてたんで。
そ
っか。もう夏休みとかもずっと勉強してたんで、もう、むしろ健康の方が大事かな。
逆にね、そうですね、体調整えて。杉浦君どう？睡眠とかどうでしたか？
めっちゃしっかりとってましたね。
とってましたか？
もう少なくとも生活のリズムだけは崩さないようにしようっていうのは、
普段通りに、
はい、
それが大事なんですね、
はい。
ぜひ皆さん、受験生の皆さんね、普段通りで頑張ってほしいですね。で、学校の様子をですね、お聞きしようかなと思うんですが、最近のこう部活動の様子などはいかがですか？
部活動なんですけど、そのちょっとずっとやれてなかったお昼の放送っていうのを始めまして。
そうでしたね。
今は一応その CD の音楽流すだけっていう感じなんですけど、またそのいつかちょっとコロナとかも落ち着いてきたら、なんか小さいコーナーとかもやれたらなとは思ってます。
じゃあお昼の放送がとりあえず始まった、
はい
はい。これは1週間のうちどれぐらいしてるんですか？
月から金まで毎日やってる感じ。
毎日生放送？
生放送というかもう CD 流すだけなんですけど、
でも放送室からですよね、
はい、
おすごいですね。じゃあ皆さんのリクエストも受け付けたり。
ああ
一応受け付けてはいるんですけど、やっぱまだっていう感じですかね。
あ、じゃあこれから
ですね。あくまでも周りの人にはまあリクエストは一応受け付けてるけどっていう話をしてるんですけどね、
久々なので放送がね、はい、今ちょっと試運転状態、
はい、
あもう慣れました、その放送に、お昼の放送に。
あもうだいぶ慣れましたね、はい、
杉浦君ももう担当して、
はい、まあ一応そうですね、
何分番組なんですかお昼の放送は。
もう本当まちまちっちゃまちまちなんですけど、
だいたいいつも3から5曲くらいを毎日流してる感じですね、
うん、あじゃあまあ15分前後ぐらい、
は
い、
そうなりますね、
はい、曲紹介とかもするんですか。
曲紹介はちょっとできてないですね曲流すだけ。
やっていきたいことですねそれは
ねえ、かかった曲何かなってこうね、曲紹介からちょっとずつ始めて、
曲紹介とかリクエスト募集とか、うん、あとはゲスト読んでのコーナーみたいなのをやっていきたいとは思ってるんですが、
うん、
そういうことをやっていこうと思ってる頃にはもうあの今年の放送終わりましたね。
あそうなんだ、
あと1回でした。
あそっか、で、まあ、あの今音楽かけながらあのしてると。で春からもこの体制を続けていくんですか。
もうちょっと改良はしていきたいなとは思ってるんですけど、
さっきね新しいなんか企画とかねありましたけどね、
それまでにコロナが収まってくれたらいいなとは。
かじゃあ部室ももう少人数で。
まあそうですね、うん、なるべく多くは
入らないようにして。
これ結構前から言ってるんですけど、やっぱ部室狭い、
う
ん、
狭い、ね、
狭い中で、うん、まあ、10人も何人もおったらそれはやばいなっていう、ねうん、
密になるので、
でまあもう最低限のメンバーだけ行ってっていう感じになっちゃうんですよね、うん、
できることも限られてるので今はね、はい、うーん今部員は何名で活動してるんですか。放送部
2年生が、はい6人と、うん1年生が何人だったっけ。
5人、5人、
5人、5人です
ごい、
うん、活動してますね、はい、
じゃあもう10人超えてる状態ですね今ね。
フルメンバー集まったらそれはダメだな
って。ああじゃあ
いわゆる3密全部揃うやんっていう
ねえ今はね、はい、難しいですもんね。じゃあ皆さんローテーション組みながら放送担当してるということですね、はい、じゃ春からまたね新入生入っていきますから。
そうです ね,
ね新しい部員の方も放送担当してもらおうかなとなると思いますけどね、はい、ぜひあのやってみたいなという方はどうしたらいいんですかね。先生に言ったらいいのかな。
また部活動紹介とか、うんまあ、仮入部じゃないですけど、うんまあまあ、やってみたい人集まってみたいな、うんまあ、それこそまた仮入部ですね。
そこでじゃ あ
もう部員勧誘のポスターとかも作る予定で、まあでもまあそれは他の部活もやってるんですけど、
うん
まあ、そういうの貼ったりして、うん、たくさん来てくれたらいいなとは思っています。
そうですね、そっか。でお二人は次はもう3年生に、ね
はい、
なりますもんね、はい3年生になったら部活動はいつまでできるんですか。
ですね、あの1学期の大会やって、うんはい、確かその清涼祭の文化の部があって、うん
はい、
そこが確か最後だったかな。
あ そ, う そ, う そ, うそっか。じゃあもう半年ぐらい
もうないんですよね。
あ切ってるんですね私ね。
俺らがいてるうちに何かできるかなっていう、うん、できなさそうなんですけどね。
何かやってみたいことがあるんですか。
いやもうさっきからずっと言ってるお昼の放送が、
うん
ね、なんかもうちょっとみんな聞いてくれっていう、聞いてもらえるような放送にしたいとか思ってるんですが、うん、できることはやっぱ限られてくるっていうので。
そうですね、今はねコロナが落ち着いたらちょっとまた展開も、はい広げていきたいなと
思ってます。いろいろできたらいいんですよ ね。
じゃあ今はじゃあアイデアを温める時期、ね
はい、
いろんな企画を考える時期かなということでしょうね。楽しみですね、
はい、
いつかは、ね、落ち着くと思いますからね。それに向けての準備期間ということで、それ以外のこの放送部の活動で何か最近ありました。
ですね、
うん、
予算案の提出、
予算案の提出、
要は部活の予算案の提出には伴って何がないのかっていうのを確認するのと、
まあ、
新規一点もちょっと変えてるんですかね、はい、では部室の掃除を、
部室の掃除をしようと
大掃除をしたんですよ、
はい、
3日ぐらい、
うん、
部活3日分ぐらいかけて、はい、ただその過程でなんかもう、うんなんて言ったらいいんですかね。なんかもうやばいもん、やばいものがいろいろと。
何が出てきたの。
さすがになんかもう法に触れるようなものが出てくるようなわけではないんですが、
怖い怖い。
さすがにそこまであるわけではないんですが、
ないけど、うん、
あの何年前やろ、10年20年くらい前の、
うん、
あの放送のやり方みたいなのが出てきて、でしかもあのその時点では清涼高校あるはずなのに、清涼高校のではないどこかの。
どこかの高校の放送部の
放送部のなんかマニュアルみたいなのが
いいですね、面白い。
昔の新聞の束の中から出てきて何これって思ってたんですよね。
それが出てきた。
俺の中ではそれが一番まあ驚いたものなんです。
なんか見ました、
表紙だけしかなかった
んですよ、ね、あ、そっか、なんか何書いてるんでしょうね。
何書いたんですかね。ただ紙そのものはかなり黄ばんでたんで、さすがにこれは捨てざるを得ないなという。
年季が入った。いや、すごい貴重な本かもしれませんよ、それね。
いや、もう貴重な本でもこれを置いとくのは勇気がいるっていう。
そか、なんか他にもその未開封の謎の CD みたいなのもたくさんあって。
謎の CD が出てきた。
そのですね、なんかそのアニメキャラのドラマ CD みたいなやつとか、なんかよく知らない歌手とかグループの歌が入った CD とか、
なんならタイトルすら入ってない CD とかも結構な数出てきたんですよね。
貴重な音源かもしれませんよ、それ。
多分あの卒業した先輩方 の、 その大会とかの音声的なものもあって、たりして、
もしくは不要
全部確認できないくらいの、
そんなに出てきたんですか、
の CD があったり、そのなんか謎のリモコンというか、
謎のリモコンが出てきた。
リモコン、何のリモコンか本当分かんないんですよ。
何かが動くリモコンでしょ
う
ね、それね。
対応する機器すらないっていう。
リモコンだけ残ってる。
リモコンだけ大量にあった
んですよ、ね。大量にあるんですか。
結構ありましたよ。
でも機械はそんなにないのに。
何を操作するやつなんやっていう。
本当にちょっと、は
い、ちょっと電池入れて動かしてみたいです。ボタン押してみたいですね。何かが動くかもしれない。
中の電池が液漏れしてたとか
で、ああ、そっか、もうかなり働く状態ですね。
危ないやつですね。はい、
じゃあそれももう廃棄処分にして、
まあ、明らかに触れてはいけないものがたくさん出てきたんですよね。
そういう意味で触れてはいけないものね。
はい、
じゃあ大量のリモコンが出てきの、未開封の謎の CD が出てきの。他はどう？何か珍しいもの出てきました？
そうですね、もう使えないマイクとか、うん、本当にもうこれも謎なんですけど、ダンボールあるなって、ダンボール下ろして開けたら、なんだったんですかね、なんか配る予定やったのかわからないんですけど、なんか整髪剤が大量に出てきたんですよね。
なんでそこにあるんですかね。
わかんないんですよね。
なんで放送部にあるんですか、それ。
しかもなんかなんていうの、お試しみたいなんで、なんかちっちゃい袋みたいに入ってるのとかだったらまだわかるじゃないですか。
ではなくて、
なんて言ったらいいですかね、一つのでっかいボトルみたいなんか、
業務用の
ボトルみたいなんか、一つのでっかいダンボールの箱の中にずらーっと入ってたんですよ。
なんでそこにあるんですかね。
わかんないです。
誰のかもわからない。
誰のかもわからない。なんでここにあるのかもわからない。だいたいいつから置いてあるのかもわからない。
それダンボール出てきて、中は整髪剤が大量に入ってる。
何これっていう。
使用期限とか書いてなかったんですか。
確認してなかった。まだ確認、まだ
あるかな。使えるかもしれないですよ、まだ。いらない。
俺たちは、その時いたの俺と福西部長やったんですけど、はい、見なかったことにして、段ボール畳んで、元あった場所に戻しましたね。
いや、まだ誰かがこう何年後かに、なんでこれがここにあるんだっていう謎が生まれてしまいますけど。
は
い、
謎に1個だけ開いてたんですよね。
元に戻しちゃったんだよ、それはね。
そっと閉じて、そっと戻しました。
見なかったことにして。そっか、いろいろ出てきたんですね。先輩のなんかこう珍しいものとか、こうなんとか先輩、まあ、何年か前の先輩でも、そういうなんかこう珍しいものは、そういうのは出てこなかったです
。写真が出てきたんですよね。
写真が出てきた。
写真というか、バッテリーが、まあ、充電器なくて使えなかったんですけど、はあ、デジカメが出てきたんです
よ。デジカメが出てきた。
まあ、多分ですけど、アナウンスとかの時は、まあ、ある程度取材とか行かなきゃダメなので、
はいはいはいはい、
まあ、多分それ用なのかなとか思ってたら、それの SD カードだけ取り出して、
SD カード取り出した、
パソコンで写真見たんですけど、完全にもうなんつったらオフショット的な、完全に自分用のやなこれっていう写真だけで。
あ、そうなんだ。
で、何年のかなって見たら2014年。
ああ、8年前、
めっちゃ前やん。
8年前か
とか思ってたら、他にも USB とか、あと1個だけ使えるビデオカメラとか出てきたんですけど、その辺もだって2014年とか2013年とか。
その頃は結構活発に活動してて、いろいろじゃあ記録を残してたんですね。
ただ放送部に関係があるもので出てきたのは唯一ビデオカメラだけでしたね。
ああ、そうなんだ。
大会の様子を収めた映像が唯一映っていたビデオカメラだけでした、ね、
ああ、それ見ました。
はい。
ああ、先輩の姿映ってました、そこ。
誰かは分からなかったんですけど ね、
まあ、ね、8年前だったらね。そっか。じゃあ放送部の まあね、ちょっと前の先輩の勇姿がそこに映ってると、
はい
はい、
じゃ8年前に放送部に在籍してた先輩、今ね、もし聞いてたら大体まあ20代半ばぐらいかな、
はい
ね、懐かしい姿がそこにありますから、ね、見たかったらまた学校の方に言っていただければ、
また機会があれば、
ね、機会があれば
ね、上映会だったら面白いですけど、はい、じゃあここであのリクエスト1曲、ね、お答えしたいと思います。まずはどの曲をいきましょうか。
はい、
はい、じゃあ吉田君からどうぞ。
レオナさんの生命線っていう曲なんですけど、う
ん、
はい、
なんでこの曲を選んでくれたんでしょうか。
この曲ってその自分が去年の夏にやったゲーム の、 その主題歌なんですけど、うん、そのすごいそのストーリーとかに合ってて、
はい、
すごいいい曲だったんで、
は
い、好きな曲になったんで、
はい、分かりました、
流したいなって、
はいはい、ではお昼の放送でいずれまた曲紹介とかねすると思いますので、そのつもりでではタイトルコールをお願いします。
レオナさんで生命線です。
この時間はハイスクート会員登場のコーナーをお送りしています。今日はスタジオに三田清涼高校放送部からお二人来てもらってます。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
ではお名前もちょっとご紹介ください。
放送部の副部長の吉田優馬です。
はい、放送部員の杉浦右京です。
はい、スタジオに吉田優馬くんと杉浦右京くんお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
お二人最近ハマってることをお聞きしたいなと思うんですけど、吉田くんはどうですか。
最近ハマってるというか、うん、好きになったことなんですけど、うん、その世界史の勉強が楽しいなって。
世界史の勉強が楽しい。お、
なんか世界史の勉強ってなんか最初はその人類の進化とかなんかよく分からなかったんですけど、
だいぶ前の話
ですね。今やってるその中世ヨーロッパ の、 その国同士の関係とか結構面白くて、なんかすごい今だと考えられないみたいな感じで、なんか戦争ばっかしてるんですよ
中世ヨーロッパ。あ、そうなんだ。
地中海のオスマン帝国とかでもなんか、そのなんか昔ってそのヨーロッパってすごい強いってイメージあったんですけど、うん、実はなんか途中なんかイスラム教の国とかの方が強くって、うん、むしろなんか弱いなみたいなことをやってて、すごい自分が実際に知る前と知る後じゃ全然イメージが違って面白いなって、うん、はい、思って。
そうか、モンゴル帝国もそっちの方行ってますもんね。
はい、
じゃあ今までは感じなかった世界史が今ちょっと面白い。
面白いなって。
だって名前いっぱいカタカナとか出てきませんか。
なんかでもそれもまたそれだけいろんな人がとか国が関わってくるんだっていうことで
覚えられる。
日本史とはなんかやっぱ違うなっていうのは思いましたね。
うん、こう引いてみると実はつながってたりするので、うん、日本史と世界史絡めるともっと面白いかもしれないよ。
なんかそのロシアの話でも、うん、その日本人の商人の人が漂流したみたいな話も出てきたりして、
うん、じゃあそれをこう勉強してるとどんどんどんどん面白くなってきて、うん、
面白いですね。
そうなんだ。去年はそんなこと思ってなかった。
去年もそんなことあんまり思ってなかったんですね。なんとなく世界史の方がなんかハマりそうだなみたいな考えでやってたんですけど、本当に面白くてよかったですね。
いいですね。そっか、杉浦君はどう、最近ハマってることがありますか。
最近なんか先月もどういうこと言った。最近ではなくてずっとゲームにハマって
るんですね。ゲームいいですね、うん、どんなゲームを今してるんですか。
最近ちょっとハマり始めてきたのがですね、うんうん、シューティングゲーム、ね、
シューティングゲーム、はい、
縦スクロールだったり横スクロールだったりする。
あ、それはスマホのゲーム。
これはパソコンでやってますね。
へえ、どれぐらいするんですかゲームって。
いやー、ちょっと最近はまあそんなできない、うん、やるわけにもいかないという、うんうん、
ああ、ちょっと勉強の方が
もうそろそろ始めていかないとやばいなという
そっか、そうですね。じゃあ息抜き程度にゲームはする程度に。
もはや息抜きすらできてないような。
ああ、そうなんですか。そんな忙しくなってきた、
うん、ちょっとハマってる趣味ではあるんですけど、
うんうん、
やってるかって言われるとそんなやってない
まあ今ね、時期的に難しいかなと、はい、そっか。じゃあまたゆっくりゲームできるようにね、今は頑張る時かもしれませんね。
それができるようにするために今頑張らなきゃならないっていう
ね。え、そっか、そうなったらいいですね。
はい、
今日はねお二人放送部ということなんですけど、先ほど放送部のね部室を掃除したらいろんなものが出てきたということでしたけれども、はい、他の部の活動の状況などはいかがですか。何かこう情報とかありますか。
ですね、うん、まあ、友人の、うん、まあ、合唱部の人に
合唱部、
まあ、ちょっと、はい、部活どんなことしてんのぐらいでは軽く聞いてきたんですけど、
う
ん、はいはい、
うん、
思ってたよりもやってること放送部に近いんですよね。
あ、そうなんですね、うん、はい、合唱部の活動、はい、例えばどんなことを。
そうですね、まあ、練習内容とかもまあ基本的に声出しして、
うん、
まあ、合唱もまあ当然歌いますし、うん、してっていう感じらしいですし、うん、大会とかも目指してる先がほとんど、まあ、基本一緒なんですよね。
あ、そうなんですね。その大きな大会、
放送部特有の大会はともかく、はい、うん、文化部の、はい、まあ、大会がある日みたいなのがあるんですよ。あ、まあ、文化の日なんですけど、
はいはいはい、
まあ、その文化の日の、うん、まあ、総合文化祭、
はい、
放送部でもまあ総合文化祭あるんですけど、はい、そこに向けての練習をしてるって言ってました
ね。あ、なるほど。じゃあ同じなんですね、はい、これは県の兵庫県の
ですね、
うん、はい、大会になるのかな。
はい、
お、それに向けて合唱部も日々練習をしていると、
うん、って言ってましたね。
お、そうなんですね。歌声じゃあ披露するのは、まあ、コロナがなければね活動できると思うんですけど、いろいろね、じゃあその県の文化祭とか、あと学校でも、
清涼祭の文化の部で一応やってるっていうぐらい、う
ん、
あとは、まあ、コロナ禍でもできこともずっとできてないって言ってたんですけど、外部に行ってやることもあったらしいよと言ってましたね。
そうなんですね、
ただ入学してからは1回もできてないって。
あ、そうなんだ。
やってたっていうことは知ってるけど、やったことはないって言ってました。
あ、じゃあこの2年は全然できてないんですね。
はい、
ちょうど、まあ、コロナがね、流行ってた時期に入学した皆さんだったら、外部の出演が今は全然できてないことになっちゃうね。
他は普通そうなんでしょうけど、うん、意外と放送部って外出てやってたりもするんですよね。
そうですね、
なんか以前式典のお手伝い、ね、はい、されたりっていうのもね、
今年も来てたんですけどね、
ちょっと期末テストが被っちゃって、さすがに行けないかなってことで、ちょっとなくなりましたね。
そっか、ちょっと残念でしたね、はい、期末テストが優先ですからね、
さすがに学生なんで。
そっか、日程が合えば、じゃあ、
はい、
ね、じゃあ前回良かったからまた、ね、依頼が来たということでしょうね。これはね、
だったらもうかなり光栄なことですね。
ね、
もう兵庫県から
すごい
わざわざっていう感じです。
お、
光栄です
ね。ね、じゃあ皆さんが良かったのでこう続いていくので、また次、ね、タイミングが合えばぜひ、ね、やってみたいですね。こういう式典の司会っていうのもあったりということですね。はい、でいろんな部活動が、まあ、制限の中ですけども頑張っているということで、
はい、
まあ、大きな目標としては文化部としては県の総合文化祭があるということ、これはやっぱり 秋文化の日
ですね。はい、
なんですね。じゃあまた、まあ、ほぼ1年後ですけど、ね、あの今年度も、はい、あ、来年度か頑張って、
我々参加できないんですけどね。
ね、もう三年
生だから引退してますけど、ね、そこに向けて頑張ってほしいなという。
陰ながら応援という立場になりますね。はい、そっか、頑張ってほしいですね。あと学校の動きとしてはどうですか？何か最近、まあ、さっき今日ね、今日と明日明後日お休みということですよね。はい、推薦入試でね。うん、
で、まあ、さっきも言った通り、うん、その推薦もあるんですけど、うん、我々も来週から期末テストが始まるんですよね。あ、
来週から期末テスト。
はい。
そっか。じゃあもうちょっと1週間前になるのかな？
1週間前ですね。はい、もう月曜から始まって、うん、来週の。で、5日間なんですけど、うん、来週水曜休みなんで、うん、その再来週の月曜日までやります、
うん、テスト、
はい、
そっか。1日のテストは何教科あるんですか？
基本2教科なんですけど、
は
い、その取ってる授業とかで1教科になったり3教科になったりとかになります
、ね。うん、そうなんですね。お二人同じクラス、
はい、
あ、そうなんですね。何かこうクラスの特徴で教科増えそうな感じですか？お二人のところは
取ってない人が減る科目っていうのは、うん、まあ、取ってるんで、
うん、
まあ、時間割に俺たちは差は出ないんじゃないですかね。
そんなに影響はない。
はい、
そうなんですね。
ただ文系と理系っていうだけでもだいぶ違ったりするんですよ ね、うん、
やっぱりね、
理系の方が教科多かったりするんで、うん、まあ、頑張ってほしいですね。
お二人は文系の、
文系です。
はい、そうか、文系です。
じゃあ、まあ、そこそこ頑張らないといけないですね。
はい、
皆さんもね。で、期末学年末講座が終わるとその後はもう、
そうですね、
球技大会が、まあ、各学年ごとにあるんですよね。はい、
うん、
で2年生は今回はバスケットボールだった、
うん、
バスケかバレーの2択で、バレーになったんですよ。
そっかそっか、
すいません。あとサッカー、
あ、サッカーもあったけど
3択で確かバレーになったって言ってましたね。
あ、そうなんですね。バレーボールはいかがですか、お二人は？
全然できないです。本当にバレーボール の、 、うん、その最初にボールこうやって打つじゃないですか、うん、はい、打つというかあれがネット越えないんですよ、サーブが。
前で打てよ、ネット際で打てよ。
前に行
ってちょっともう はい、
新しいルールで、
ね、下投げでポーンってするしかできないです。
そうなんだ。じゃあブロックとかはもうとんでもない。
とんでもないです。
あ、そうなんだ。
はい、
あ、杉浦君はバレーボールもあまり
できない。そう、ぶっつけるとできないですね。
え、体育の授業とかはなかったですか？
体育の授業であるときは絶対にそれを選ばないようにしてます、う
ん、そうなんですか。でもついにやってきましたね、競技大会でバレーボールが、ね、
正直今から憂鬱なんですよ。もうやりたくない
です。いや、まあ楽しいバレーボールですから、まあ、
好きな人が楽しんでくれたらいい
ん
じゃないですか、ね、
いやいや、みんなで楽しみましょうね。
これはもう選択がその3つやったとき迷わずにバスケに入れました、ね、
バスケは得意、
サッカーもバレーも嫌いなだけです。
ああもう、ね、その中だったらまだマシかなっていう、自分はバスケにしたんですけど、
サッカーで怪我したことあるしバレーはできないし、
ね、ああ、いろいろですね、球技大会ね、引きこもごもって感じですけど、じゃあこれが期末考査の後に球技大会が控えてると、
はい、
でそれが終わると春休み、
春休み、あ、終業式、
終業式やって
春休み
ですね、
まあ、それまでに卒業式とかもあるんですけど、
ね、あ、大きなね、まあ、先輩をね、送り出すということですもんね。
私も来るのかな。
進学できたら4月からは3年生、
うんうん、できるでしょ
う。いけますよね、はい、
頑張ってね、そこはね、じゃあ春から3年生ということで、また楽しみが、ね、ありますけど、どんな3年生になりたいですか、吉田君は。
いや、3年生って本当になんか高校生活本当にあっという間だったなっていうのを、ね、うん、
振り返ると、ね、
だからもう本当ちょっと前に、うん、入学したばっかだなって気がするんですよ、本当に。いや、もう自分たちはやっぱコロナでちょっと2ヶ月くらい学校行けなかったんで、入学してからは余計に早く感じるなっていうのはあるんですけど、なんかやっぱり最後まで高校生生活を楽しめたらいいなと思います、うん、勉強もちゃんと頑張りつつ。
あ、そっか、なるほどね。杉浦君はどんな3年生に。
具体的にこういう3年生になりたいっていうのはないですね、
うん、
ただ何が何でも絶対に受験だけはミスらないようにしようとは思ってますね。
そっか、次の進学に向けて、
はい、
あ、そっか、勝負のじゃあ1年間になりそうですね、うん、で昨日が14日でね、バレンタインデーでしたけど、何かどうでしょう、放送部ではあったんですか。
そもそもテスト1週間前なんで部活がないですね、
うんうん、じゃああまり動きなく、
はい、
いつものように過ごして、
いつも通り学校生活して普通に帰って普通に寝ました、ね、
一応お母さんからもらいましたね。
よかったね、
お母さんからもらいました。
よかった、ね、
何そのテンプレみたいな返し。
ですね、弟はなんかその同級生、うん、っていうか近所 の、うん、女子にもらってたんです
よ。おー、すごい。
弟に負けるっていうすごい
諦めないよ、その弟くんは優秀なんだから。
いやいやいや、
ちょっと小学生の弟に負けるっていう。ちょっとまあ、なんとも思ってないですけどね。はい、気にしてないです。
ちょっと引きずってるよ。
気にしてないんで大丈夫です。
ね、まあ、お母さんからもらったから、
はい、
ね、いいよね、それでね。また来年あるしね、この先も長いから、頑張っていきましょうね。はい、ではですね、最後リクエストまた1曲お答えしたいと思いますけども、このコーナー最後にいつも聞いている質問をしてですね、締めくくりになりますけども、将来の夢また教えてほしいなと思いますが、吉田君はいかがですか。
何度か言ったと思うんですけど、うん、その読書が好きなんで、うん、その読書というか本に関係する仕事につけたらいいなとは思ってます。
出版関係に、
出版関係とか師匠、
うん、
図書館
の、あ、なるほど、ね、
そういうのにつけたらなとは、う
ん、なんかおすすめのジャンルとかあります。
おすすめのジャンル、
今このジャンルが熱いとか、この作家さんがいいなとか、
作家さん、
うん、
その最近その空の教会っていう小説を読んだんですけど、うん、その作者のナスキノコ先生 の、
はいはい、
その小説というか文章がすごい独特なんですよね。なんか、
あ、文章が独特、
なんかでもその独特な文章がその読めば読むほど癖になってくるというか、自分はすごい好きです。
え、どんな風なこう特徴があるんですか、文章に。
なんかちょっと中二病っぽいというか、ちょっとかっこいいみたいな、そんな感じの文章ですね。
で読んでるとそんな気分にもこっちもなってきたり、そうなんですね。杉浦君はどうですか。
最近ちょっとですね、心理学に興味がありまして、
はい、
大学進学は人文学は確定として、
はい、
歴史学科と、まあ、人文の心理学科、まあ、並行して、まあ、そのどっちかの学部に入りたいなっていう感じで進学進めていってるんですよね。なんで、まあ、それ関係で仕事につけたらまあいいかなっていうのと、
なんで心理学に興味持ったんですか。
ですね、ちょっと ちょっと前に、うん、まあ、本の話になるんですけど、あの、まあ、犯罪心理学についての、まあ、本を読んで、はい、めっちゃ面白いやんこれっていう。
なるほど。それでちょっと興味を持って、はい、勉強してみようかなと。
そうですね、まあ、犯罪心理学っていうのもありますし、あとは、まあ、当然メンタルケアとか、まあ、心理とかもちょっとっていう感じですかね。
そうか、精神状態でね、あの今オリンピックもありますけどね、はい、あの本来の力を発揮できたりちょっとできなかったりっていう、やっぱり気持ちって大きいんですね、こういう時もね。あ
の、そのメンタルが一番影響するっていうのは、うん、めっちゃよく分かってるんですよね、
うん、おー、そうなんだ。
テストの時絶対にあのメンタルがボロボロになるという、う
ん、そうか、テストで実感してるから
メンタル次第、その時のメンタルで点数えぐいんですよね、うん、
そんなに影響を受ける。
あの、ひどい時あと 4,50点ぐらい下がって、
そうなんだ。じゃあ、あの、普通の、まあ、平常心というか、ちょっとこう高めの気持ちでいったら解けるのが、
解けない、
解けない、こう負のスパイラルというか、はい、どんどんどんどん解けない方向に、
解けないから焦った結果心理が
なるわけよね。じゃあメンタルをどうこう整えて、
まあ、平常心で臨むか、ちょっと自分でも勉強してて、なるほど、ね、それ、そのちょっと心理学興味あるなっていうのが。
じゃあ頑張ってくださいね、
はい、
ではあのリクエスト最後お答えしたいと思いますけど、どの曲いきますか。
はい、世界の終わりで炎と森のカーニバルという曲を、
はいはい、この曲は何で選んでくれたんでしょうか。
ですね、うん、本当これ先月に持ってきたかった曲っちゃ曲なんですけど、うんうん、先月1月の初めに、うん、その世界の終わりのライブに行ってきたんですよ。
お、そうなんですね。
それでも う,、うん、もう楽しすぎて、うん、あまりに歌いたすぎて、その後カラオケ行ったんですけど、でもそれで個人的にまたセカオワ
で、まあ、
なんか持っていきたいってなった時に、世界の終わりにハマったきっかけの曲、
そうなんですね。
なんでもせっかくなので持ってこさせてもらいました。
そうですか。コンサート楽しかったですか。
めっちゃ楽しかったですね。
よかったですね。また行きたいですね。じゃあね、
コロナ禍が落ち着いてから ね、
その時はまだ落ち着いてたんですね、状況はね。
まあ、できはしたんですけどね、ただもう当然いろいろ縛りがあるわけ で、
そうですね、
まあ、アンコールでアンコール声出せない、コールもできない、
そうなんだ、じゃあ色々制服なんか、はい、でもまあいけたっていうのは貴重なね、
いけただけでもありがたいっていう。
そうか、早くこうね普通にいけるんだったらいいですね。
去年いけなかったんですよね、コロナで中止になって。
じゃあ余計に
嬉しかったですね。
そうですか。じゃあ、あの世界の終わりのリクエストをお答えしたいと思いますので、最後はタイトルコールをね、お願いしたいと思います。
はい、
今日のハイスクールとかに登場のコーナーは、三田星稜高校放送部から、スタジオに吉田優真くんと杉浦右京くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、タイトルコールをどうぞ。
世界の終わりで、炎と森のカーニバル。